じゃあ始めましょうか。
はい。ちょっと机の周りにな
んか椅子持ってきて構わないので、むしろ椅子があった方がいいかな。構わないので集まってもらって、
いきなり始まりましたね。
私劇団でポッドキャストをずっとやってまして、
はい、
ラジオみたいな感じで週1回更新してるんですよ。で、いろんな方が聞いてくださって。
え、俺も？
あ、もちろんもちろん。一緒に。はい。で、まああと2週間で本番ですからね。
はい。
今日はラジオを聞いた人がみんな見に来てくれるように。
おお。
今日皆さんで、せっかくね、みんないるから。
これもう始まってるんですか？
始まってるんですか？
これ始まってます。
あ、じゃあ、そうなんだ。
はい。
本当いきなり始めました。それぐらい喋ってても撮れてる。
撮れてます、撮れてます。この携帯で撮れてます。
あ、今撮ってます。
撮ってますよ。
あ、
はい。
すげえな。
結構たくさんの人が聞いてくれてるらしいので、
はい。
出現とかないように。
気をつけて。
辛い、ね。編集できる。
編集できます。
編集できるんです。
したことないですけど、ほとんど。
あ、そうなんですか。
はい。なんかね、この、なんかゆるっとやってる感じが個人的には好きなので、あんまりなんか進行台本作ってさ、
うん、
じゃあこのタイミングで振りますのでこのコメントをとかいうのをやらないようにしてるので、
やらないっていう体で やる感じでいいんですね。
そうです。これ聞いてる方の補足で言うと、今10月の15日から初日を明ける、従軍中の若き哲学者ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインがブルシーロフ恒星の夜に弾丸の雨降り注ぐ哨戒灯の上でうんたらっていうお芝居の、
あ、諦めました
お稽古しておりますダルカラポップ主催でテアトルダナールで今演出と脚本やっております谷健一です。どうもご視聴ありがとうございます。
お、自己紹介とか
そうですね。
自己紹介
を超えられないというね。はい、じゃあ時計回りでいいんじゃないでしょうか。
はい、あ、はい、その、今回、従軍中のお若き、
いいよ
長いよ
言われた。
に、出演させていただきます、元織さとしです。
最強、
最強さとしです。いろいろな名前を持っています。よろしくお願いします。
はい。
この声が、その、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインをやります古川浩二です。
お、名乗った。
あ、
名乗りましたね。
あ、俺がルートヴィヒだ
って。いいの？い
や、それやらないとほら、
ああそっか、
あれダメかな。
でもチラシ見てもらったらね。
榊原です。
あ、はい、
すぐルール戻された。
はい、あ、小沢道成です。
はい今日はうちの劇団から参加してるね、ダルカラドポップから参加してる、
あ、本当だ、
小原健二君だけいないのでちょうどいいやと。
ちょうどいいんか。
言ってほしくなかった。
前で出たことあるからさ。
あ、なるほどなるほど。
うん。なんかやっぱ、うん、気恥ずかしいんですよ、劇団員がいると。なんかね。
今頃ビクビクしながら聞いてるかもしれない。
そうだね。
ね、
いやでも、今ね、今、榊原さんと一緒に、第4場面に当たるね、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインのとある発見のシーンを見てましたね、
うん
うん
うん、見てたサッシも見てたよね。
はい、あ、サッシってのは僕のことです。元織のことです。
なんか初演から引き続き出てるのは榊原さんだけで、
そうです
よね、
あとはみんな違う人がやっててね、
うんうん、
俺初演の時もさ、バラさんと二人でこのシーン見てたのね。
見てたね。
よく覚えてんだよ。なんかわかんないけど、このシーンの稽古やるときに、結構一生懸命いつも見ててくれて、で、終わった後とかに、いや今日は良かったね、とか、あれ、今日はちょっとあそこかな、みたいな、なんか喋ってたの、なんだろう、僕が演出家なんだけど、もう一人のコーチみたいな感じで。
コーチ。
いや、面白いんだよね。
いや、面白いシーンですよね。
そうそう。ね、なんかやっぱさっきも、だけどさっきも言ったって話はあるかもしれない。そのイメージがやっぱさ、こっちに見えてるとさ、なんか、ね、面白い
ね。実に演劇的ですもんね。演劇の面白さがすごい詰め込まれてる気がする。
やってることはすげえ地味なんだけどね。
なんか地味、うん、
そう、 なんか出るなとか、そんなにすごいことですかっていう感じの印象もあるんだけど、うん、でも
確かにね、うん、そういやすごいことだと思いますよ。
面白い。あれ今で言っちゃっていいやつ
か。いいじゃないですか。だってここでさ派手な音響入ったりとかさ、マグネシウム抱かれてボーンみたいな。
それすごいな。
競りが上がってきてとか。
そうですね。
だから地味普通は地味ですよこんなの、ね。だってこの多分なんか今やってたシーンの中で照明変化一個もない気がするもんね。
あ、そうなんですか。
多分ない。
確かに。
どうする、なんか発見したみたいな瞬間にさ、バックライトダーンみたいになっても、
あ、面白い、
ね、発見が苦しい時にちょっと黄昏のね、うん、色になっちゃうとか、
色になっちゃう。
そんな説明いらねえ。
だから見てない、まだねこのシーン見てない、稽古も見てない、この聞いてる人にはよく分かんない話かもしれないですけど、今のはなんか前これルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインという哲学者は前期と後期で大きく思想内容が違ったって言われている人なんですけれども、その前期ウィトゲンシュタインの思想とよく発見の中核にあったような、まあ、これはウィキペディア聞いたら出てくるから言っちゃっていいと思うんですけど、写像理論というものを発見する瞬間のシーンの稽古を今しておりまして、なんかねその戦場の死の恐怖、死の危険と隣り合わせの中から何か哲学的に意義のある発見が出てくるっていうところをお芝居にしてまして、それをねああでもないこうでもないって言ってやってる気持ち悪い私たちです。
私たちです。
私たちです。
楽しいよ。楽しい楽しい。
楽しいですね。
俺もなんかもう正直哲学ってなんかこうなんだろう、ちょっとなんかこう生き方みたいな、なんか授業のあれの分類で言うと道徳に近いもんかなと思ってたけど、こう今やってるシーンで一生懸命やってることってなんかこう道徳っていうよりもなんだろう、理科とか、なんだろう。
わかるわかる。
なんか最低限これは知っとくといいよねみたいな、なんかそんな話のような、やってるとそんな感じしない？
ああ、理科ね。理科の匂い、
ね。理科みたいな。
でもその哲学は道徳じゃないんだってのはすごい言ってる意味よくわかるな。やっぱりなんか
道徳ではない、ね、
学校の流れ的にさ、小学校中学校の時にさ、あのクソつまらねえ道徳の授業ってあったじゃん。好きだった人いるかもしれないけど、
俺ちょっと好きでしたね。
俺はねあれダメだったんだよね。
何やってましたっけ道徳の授業って。
なんかあれじゃない、教科書でさ、はい、なんかこの人のお父さんはゴミ収集車の運転手で、でそのゴミ収集車の運転手であるお父さんをそのちょっとなんだっけ、あのちょっといやらしい目で見るみたいなのを、うんうんうん、君たちはどう思いますかみたいな、
あああったあった
あった、そういうね、
なんか小話が載ってるんですよね、
う
ん、
小話がね、
なんか教科書ってあったっけ、
あったあった
あったあった、
なんか俺ずっとテレビ見てたよ、
あーでもそういうのもあったもんね、
なんかあの決まりきったある一つの道徳観を伝えるために用意された小話の連続みたいなやつは、
若干が薄く答えがね、こう答え導かれてる感ありましたもんね。
あったね。
なんか国語の方がまだ答え自由な感じしませんでした。小話。
でなんかそれで先生の期待してないような答えを言った時に、僕はなんかなんつうの、怒られはしなかったけど、ちゃんと読めてないねみたいなことを言われたりしてたのは。
ね、
すげえつまんなかったなって。
だって国語だったら、いやでもここでねってこのね相手役の女の人はこんなこと言ってるんだよってもっと考えてごらんとかって言われるけど、道徳で間違った答え言った時のあのなんか教室全体に漂う残念感
残念感あるじゃん。
覚えてんだ。覚えてないな。
残念感いたたまれなかった。
道徳大事、あの人には優しくしましょうみたいなって、そういうことですか。
だから今国語の、
ね、そういうことですよね。
ゴミ収集のあれで言うと、なんかこう期待される答えあるじゃん。
谷さん考えがパンクだから 小学校の時とか結構やばかったんじゃないですか。
違う違う、そんなもんない。小学生の時は全然普通だったけど、
小学校の時はね。
一個さ、すごい覚えてる道徳の教科書に載ってた話があって、有名だから聞いたことあるかもしれないんだけど、ちょっと聞いてみてくれませんか。
はい、聞いてみましょう。
ある晩餐会にいろんな国の偉い人が出席しましたと。はい、ある国のなんか王女様みたいな人が参加したんだけど、その人はなんか多分ヨーロッパじゃない文化圏から来た王女様かなんかで、テーブルマナーが分かってなかったんです。
はいはいはい。
で、あの今だけもう見ねえけど、なんつんだっけ、あのなんか机の上にさ、ボールみたいなやつ置いてあって、フィンガーボール、
はいはいはい。
でフィンガーボールったら指を洗う、なんか手についちゃったやつ落とす、指を洗うやつをその王女様は分かんなかったから、お水だと思って間違えて飲んじゃった。それを見てそのパーティーの一番偉い人が、自分もそのフィンガーボールの水を飲みましたっていうお話が載ってて、さあ皆さんどう思いますかみたいなのがあったのね。
今思います、
思って
ますか。いや、素晴らしいと思います。
素晴らしい、
それすごい。だってその人を立てるというか、やっぱり、
まあ、恥かかせない、
恥をかかせないためにそれをやった。しかもその一番この部屋の中にいる一番偉い人がってことですよね。それはいい心じゃないですか。
他はクスクス笑ってたんだよね。あの人分かってないわ、分かったわっていう。
やだな、僕言うな、そのクスクス笑ってる人にクスクス笑うなって
それを、そのクスクス笑いを見てその一番偉い人は飲んだ。
そうそうそう、
かっこいい。
ああ、なるほど。
え、どう思いますか。
まあなんかどうでもいい話だ
まあそのスタンスだけど絶対正しいよね、間違いないからね。その時間黙ってればいい
の
ね。
まあまあまあ、そのことに対しては確かにあの感動はするけども、うん、まあそうなんだっていうような
古川さん、
僕は正直ニッチが言ったような答えはあっていうのを想定されて書かれてるんだろうなって感じるんですよ、まあ、だからどう思ったかって言われると、本当に正直最初に心に浮かんだのはニッチのを聞く前にん、その飲むのはさ、みんなが指をつけた後前っていう、
ああなるほど、
結構大事じゃないって。
普通にみんながだって一人一人にボールがあるわけ。
あ、そう、一人一人ボールがある。
それはちょっと分からなかった。なんか2人の人とかなのかなとか思って
そんなみんなで
ちょこちょこってやってる
の。だってそれ初めにやってたらさ、その子たち分かるわけじゃん。あ、こうやってやるもんなんだ。あ、一つ一つにあるから、
そういう設定を作ったっていう。僕はやっぱり意地が悪い
意地が悪い。坂木原さんはどうですか。
普通に考えたらすごい気遣いのできるいいそのリーダーだなっていうふうには思うよね、素直に考えたら、
でもなんでさ、そんなさ、クスクス笑ってるやつも悪いけど、恥かかせまえと思ってグビッと飲むとかじゃなくて、なんで誰かがさ近寄ってって違いますよって教えてあげなかったんだろうっていうことが俺気になる。
あ、まあ確かにそうだ
よ。ちょいちょいって言って、たねって言ってだってほっといたらその人ずっとフィンガーボール飲み続けるんだよ、この先も。
まあそうですね。
で、行った先行った先でさ、そんな親切にもさ、一緒に飲んでくれる人ばっかりじゃないんだから、そんな、ね、一瞬の恥なんだから近づいてって、あのね、お嬢さんって言って、これはこういう風に使うんですよって言ったら、その人、あら、ごめんなさい、知らなかったわって教えてくれてありがとうでいいじゃねえかって思うんだよね。
そうですね。
これ、この話はね、ずっとね、釈然としないんだよね。だって、ね、よくさ、チャックが開いてるとかさ、ブラシもめっちゃ見えてるみたいなやつ
ありますよね。
見て見ぬふりする人いるじゃん。
あ、言うタイプですか。
あ、言う言う、ガリガリ言う。
一緒に開けたりしないですか。
一緒に開けたりしないそれ意味わかんない
、あ、そういうことですよね。もうね、チャック開いてるから僕もチャック
開けとこ
うそれはおかしい、
おかしい。
あ、言いますか。どう言いますか。そのあと鼻毛が出るてるに
して、そう、今俺もそれ思った。
どう言います。鼻毛はやっぱり、
もうらっさり言う、ミッチ鼻毛出てるよって言う。
あ、まあ人にやっぱ寄っちゃう
かな。関係性にもよるのかな。
そう、ミッチぐらいだったらいいけど、
ちょっと待って待って待って、ミッチぐらいだったらいいけど、それはどういうレベル
距離感だったらいいけど。
ああ、なるほど。
え、俺偉い人でも言うと思うけど。
ですか。言いますか。
女性でも、
女性でも言うと思う。
あの、こう言える時、こう言おうって思考が働く時はいいですよね。なんかこう同時に偉い人なのに、こう先に笑けてきちゃった時困りません。言わないとか気にしないとか、逆に言おうっていうことがちゃんと行動として現れる前に見つけて、でもわってこう笑いかけた時に、
あ、どうしよう。それさ、でもさ、実際その偉い人を前にして笑えないと思うけど、笑える？
い
いや緊張がこうなんか2点3点して例えば
変な方向行っちゃってね、
さんがこの先なんかこうすっごいちゃんとしたそれこそ晩餐会みたいなので、うん、それではご紹介しましょうみたいな、うん、ケニさんですとかつってこうなんか綺麗な有名なねアナウンサーの人とかわかんないですけど、うん、そういう女優さんとかが、うん、こうプレゼンテーターとかでこうマイクを持ってくるとかで、
あはいはい、
ケニさん鼻毛がポロって出た時になんか緊張が舞い上がっててありがとうございますってマイク受け取る瞬間にその鼻毛見て笑けてきた瞬間にってなるじゃないですか。
なるだろうね。
ってなったらみんなけど見てるじゃないですか。
そうだね。
どうするかなっていう。笑けたもう言った途端鼻毛出ますって言った途端それもう笑けた自分の弁解みたいにも取られちゃうじゃないですか。あれ話ずれてきたな。
相当特殊な状況に連れてこられた。
ただそのアナウンサーの人のことを考えるとみんなそんなに大勢の前ではさすがに言わないじゃないですか。
さすがに大勢の前でマイクに向かって鼻毛出てますよとは言わないけど
最初の第一声
でもだったらマイクもらう代わりに耳元行ってあのちょっと鏡見た方がいいですよみたいなことは言うと、
ね、もうね多分分かったんですけどあの谷さんは海外派なんですよ。
海外派だ、
海外だからこれ実にここ言うかどうか迷うっていうのは日本な感じがすごいします。
そう
か、ね、気を使うとか相手のことをでもあの欧米なんか海外の方行くと、うん、おう出てるよって言いそうな気もする
まあその確率だと増えるだろうね。
そのそのきっとその晩餐会の話のお水フィンガーボールのやつを飲んだ王様はどこの国の、う
ん、いやわかんないですよ
それはきっと国柄ですよ。
国柄な
のか穏やかな国なんですよきっと。どこだろうなどうかなんかなんかアメリカの人ではない気がするんですよ。なんか
俺
あごめん話がずれちゃったな
と。いやこの番組で話してるとこういう方向いっちゃうんですよ。
どんどん今の話ね、僕もその話膨らませようとしちゃった。
どんどん連鎖してって違う方向にいっちゃうんだけど、まあでもそういう道徳の授業みたいなやつがあって、うん、で中学ぐらいで突然姿を消したりして、うん、高校入ったら倫理みたいなやつが始まってさ、ね、なんか僕の中ではちょっと確かに道徳と倫理って言葉のイメージもちょっと似てるし扱いとしてもなんか似てた感じがしてさ、しかもなんか教科書にさ昔の偉い思想家ですって出てくるとみんななんか道徳的で倫理的ないいことを言った人みたいな印象で最初は受け取っちゃったと思うんだよね。でも哲学者なんてクセモノばっかりだから、
もう違いばっかりだよね。
掘り起こしていくと全然なんかあのエキセントリックの人がじゃかじゃか混じってて、でもイトゲンシュタインなんかエキセントリック具合で言ったら一番なんていうのかな、とんがってる人だよね。ましてや中には既存の道徳に挑戦しようとして世間的には正しいって言われてることを全部疑ってかかれみたいなことを言ってた哲学者だっていたわけですよ ね。ニーチェなんかその多分代表格だよね。あの人もキリスト教にすごい影響を受けてるくせにキリスト教の道徳観をまるっきり信じてるやつはバカだみたいなこと言って全員的に回していくみたいな、
すごいねロックだな、
ことやってた人ですからね。だからちゃんと哲学するっていうのは実は道徳を信じるとかね、倫理を鵜呑みにするとかっていうのとは全部違うことだなと思いますけどね。
そうですよね。しかもけどやっぱそういう人たちがいろいろ挑戦とかしてくれたおかげで今豊かな生活があるっていうこと実感がなんかその文部省の人たちとかにもあるからあの倫理の教科書にはアリストテレスとかの絵が載ってたでしょう。
どうなんだろう、倫理の教科書にアリストテレスの絵載ってたっけ。
なんか僕が持ってた倫理の教科書はあのなんていうんですかブックカバーみたいなの表面があれでした、ミケランジェロかなんか描いた絵あるじゃないですか、ソクラテス、
はいはい、
なんかいっぱい哲学者こう、うん、なんか服着て並んでるやつあれでしたね。
なるほどね。
哲学は倫理でしたね高校の時はね。確か
なんか僕の高校の倫理の先生は結構いい人だったので、うん、ちゃんと考えるみたいなことについては結構教えてくれた気はするけど、うん、ただいかんせんさ授業単元に比べて教えなきゃいけないことが多すぎるから、うん、ものすごい走り具合だったなってのは今思い返すと感じるけどね。
みんな倫理ってやった？
俺あったな。
どうしたね。
あだと思うんですけど全く覚えてないですね、うん、どんなことをやったのか
俺理系だったから倫理なくてさ
ああそうか、
へえ、そうそう倫理って何だろうとかってそういうことやるんだね。
倫理はどこの学年で習うんですか？高校大学？
俺高2だった気がする。
高2、
うん、俺高2だったな。
高校なんだと思う。文系の子たちはみんなやってた気がするけど、うん、
個人的には面白かったけど、倫理の授業はね、あ、こんな考え方があるんだとか、あ、このなんか新しい単語に出会うとワクワクするみたいな年頃だったから、なんか知らない単語に出会うたんびに面白いなっていう感じがしたかもしれない。そうか、
今の俺がそうだ。
あ、そう。
この前の機械、
機械ですよね。
これも知らない。これも知らない。
なんか友達同士でわざと哲学単語を使って会話して遊ぶみたいな遊びしてたな。
スケッチ的な遊び。
お前アウフヘーベンしたなみたいな。
やべえ。すごい遊び方。
やべえ。全然外れてんだよ。全然意味として外れてんだけど、そのアウフヘーベンやばいなみたいなこと言って、アウフヘーベンの意味もよく分かってないのに、なんか言いたいとかプラグマティズムって言いたいだけみたいな感じで。
そういうのある。あ、
やってたのは覚えてるけどね。でも。リトゲンシュタインのお芝居をちゃんとやって、僕も初めて哲学とは何ぞやみたいなことは考えられた気がしますけどね。
うん、哲学とさ、
はい、
心理学ってさ、
あ、
どう関係してくるの？
僕答えたくないから誰か答えてください。
なんかあの、論理哲学論考、リトゲンシュタインの本、あれにもなんか心理学の話がちょいちょい出てくるんですよ。
うん、
リトゲンシュタイン自身が書いてて。それなんかね、あんまりよく思ってなかったみたい。
心理学ってものに対して。
っていうか、哲学が心理学を、の分野のことをやることを、なんか、そんなのは心理学の分野だみたいな、書き方の箇所をなんか覚えてますね。なんか、一冊ちょろっと読んだ
けど。哲学があって、心理学があって、精神分析学があって、精神病理学があって、全部守備範囲はちょっとずつ違うんだ、ね、
ちょっとずつ違ってちょっとずつかぶってたり
重なってるところも当然ある、うん、やっぱ人間の心について考える学問だから、うん、でも心理学って言った時はもうちょっとなんていうのかな、実在の我々の実際の人間はこういう時こういうふうに考えちゃうよねとか、うん、こういう時にこういう判断を下す傾向があるよねとか、うんうん、実際の生活で我々がやってることをなんか一個ずつ実験したりさ、うん、あの比べたり統計取ったりしてデータ出していくみたいな印象があるな、心理学っていうと、うん、でも哲学はどっちかっていうと、自分の頭でどれが真理なのかっていうことについて延々考え続けるみたいな、実在の人間がどうであるかっていうことももちろん考えるけど、それ以上に人間にとって例えばこれはな、どういう意味があるのかとか、どれが正しいのか、どういうふうに我々は世界を見ているのかみたいなことを問うていく感じはします
か。面白いなと思って、なんかその例えばなんだろう、こういう自分がやる行為とかさ、なんかさ、例えば、人がやってるの見たらなんかやりたくなったりとかさ、
ああ、はいはい、
そういうのとかもあったりするじゃん。
あるね。
うん、人が食べてるの見たら、ああ、食べたくなったとか、うんうん、そういうのとかって多分心理学
な気がしますね。
とかって思ったりもするし、うんうん、でもなんかそういう、なんかその、人間の中身っていうか、その、多分いろいろな生理とかそういったものも関係してくるようなところと、そのさらに奥のなんかその哲学っていうか、そのどう生きてるかとかさ、
うん、
そういったところを考えるところとかっていう、なんかそのうまく言えねえけど
いやでもあんまりうまく説明できないけど、例えば誰かがやってると同じことしたくなっちゃうとかっていうのも、例えば心理学だったら、あのな、何効果っていうのがちょっと今パッと出てこないけど、なんか鏡みたいな単語を使って説明するなんとか効果っていうのがあったんだよね。目の前の人がやってるのと同じことをしたくなったり、ミラーなんとか効果みたいな、ミラーニューロンというニューロンがあるみたいな言い方をよく
聞いたことあるぞ、
表面効果とかなんかそうなったのか分かんないけど、相手が嬉しそうだと自分も嬉しそうになっちゃうとか、相手が美味しく食べてると自分もそれ食べたくなるとかいうふうに分析するのか、それとも今は心理学的に言ったらそうだねっていう言い方ができるかもしれないけど、例えばじゃあどっかの哲学者がやってきてその同じ状況を見たとしたら、ね、なんかやはり人間は連帯を求めるのだとか、人間はあの社会的な動物であり、あの孤独に耐えられないからどうしたこうしたみたいな分析に持っていったら、それは哲学的な観点から見てるとも言えるよね。
いろんな見方ができるから面白いなって。
なるほどね。
同じ現象を見てもどの切り口から喋るかでまたまあ違ってきますわな、うんうん。さああとはね、哲学の話とあとね、今日はあもう20もう25分経ったんだね。
早いよ。
いやもう30分も喋れば十分かなと思ってたんだけど、もう25分喋っちゃったんだね。まあこの稽古場ではその哲学とかね、ビトゲンシュタインの私生活、実生活、歴史、年表みたいなことを話し合ったり、あとは戦争のことについて、一次大戦っていう内容やどういう戦争だったのかについて資料を持ってきたり話し合ったりしながら進めているんですが、最後にね、一人一言ずつこの芝居の見どころと、
もう最後ですか、
あと今考えてることなんかをね。でもだって一人これ、ね、
そうね、
小沢君が5分喋るでしょ。
そんな喋れない。
全員5分喋ったらそれだけ20分かかっちゃうから。
確かに、
そ
っか、
そんなに喋る。
うん、なんか今興味があることでいいと思いますよ。別に哲学の話してもいいし、人間関係の話をしてもいいし、あるいは戦争について思ったことを言いつつのコメントでもいいと思う。じゃあ元里さんからまた時計回りでもらってきましょうか。
そうっすね、いや今は、まあ、正直言ってもなんか自分の役のことしか考えられてないから、なんか全体でとかなんかそういうことまでちょっと頭が回ってないところもあるんですけど、なんだろうな、まあ、結構その始まる前にこう全体でさっき言ったような共有じゃないですけど、
うん、
共有してきたと思うんですけど、そういうのが、まあ、そこから今この立ち稽古始まってっていう状況で、なんて言ったらいいのかな、何回もそこに立ち返りたいなっていうような、
うんうんうん、
気持ちですね。共有したから、はい、立ち稽古で、こっからゾーンっていうよりは、わからなくなった、ちょっともう一回、ちょっとみんな、ちょっと考えようっていうようなのを繰り返しながら、また立ってやってみて、あれ、これどうだったっけっていうのに、また帰ってっていうのを繰り返しながらやっていけば、すごく、いいものができると
思います。なんで最後ちょっと恥ずかしがった感じになったんですか。
いや、なんかまとめるのも、まあね、恥ずかしいなと思って
照れちゃいました
。でも本当に最後は実は、ね、稽古場でも何度か言ってるけど、立ち位置をつけるとか、まあ、なんか縮めるとかっていうよりは、どういうことを考えて板に乗るのかとか、どういう気持ちを共有して始めるのかとかっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思うんですけど、古川さん。
もうそうですね。まあ全然ね、立ち稽古、いわゆる要するに台本開いて読んでるんじゃなくて、こう本当に自分相手をその人物だと思ってというか、実際動いてみて、相手も自分もその人物として動いてくれることをやって、こう発見が続いてる段階で、なんかなんだろう、演劇の醍醐味みたいなことを話したかったんですけど、なんかこうそういうのって結局語り得ずみたいな、ただ示されるのみみたいな部分がやっぱあって、か、そう、こう稽古場で立ち稽古できてる喜びっていうのはもう本当に、言葉にできないし、言葉にそんなに したくないなっていう、なんかそういうのはなんかこう演劇見に来てくれたお客さんとこう、まあ、好みとかね、タイミングとかあるけど、でも、
タイミングあるね、
タイミングあるけど、でもまあなんかうまくそこがね、ハマった時に、ってなったらいいなって、もうただそれだけ、それに尽きるなと思って、そういうことを幸せだなと思って生きていければすごくいいなと思って、そこにはこだわっていこうと思ってます。
はいはいはい。じゃあバラさんも。
はい、 これからね、立ち稽古から動詞やってとかっていう何回も繰り返してやっていく中で、常にねその新鮮さっていうものをね失わずに常に発見していける状態で、本番まで本番中も常に発見している状態で臨めたら素敵だなと。そのさっきサッシーが言ったその立ち返ってっていうのも根本に置きつつね、いけたらいいよね。
ですね。いいよね。
いいよね。
ね。
そう。なんかこのお話やってるとさ、すげえドーンって重くなるじゃん。
まあね、
そうそう、
ね。
その重くなっていく空気は絶対必要なんだけど、そのパンっていうのも。どっかで持ちつつ、
いや必要ですよ ね。それはそれで、
う
ん、
そうそう、
演劇やっぱり楽しむものでもありますからね、
うん、そう、その両方をね、うん、うまくバランスで、
あ、そこありますね、バランスね、
うん、うん、
そう、じゃあ、うん、小沢さん、
いやなんか僕本当に勉強をあまりしてこなかった人間なので、あの第一次世界大戦が何だとか、あのこの例えばピカソだったりゴッホが何だっていうのをあまり知らない、
うん、
当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、勉強しないから知らない、ほとんど知らないところから、やっぱり俳優としてこの台本を渡されて、第一次世界大戦の話ですって、例えばじゃあ、その人物はピカソのことを好きです、ゴッホのことを好きですってなった時に、その人物のことをやっぱり調べるわけじゃないですか、
うん、
だからこの勉強のやっぱり好きなものに対しては勉強をすごくするし、
うん、
それで得た知識っていうのが、うん、なんか自分がやっぱりちょっと成長した気になって、一つなんか知識的にも脳みそがなんか、僕をこれ知ってんだぜっていう気になって、第一次世界大戦ってねって、なんかこの芝居が終わったら誰かになんか言いたいなっていうぐらい、ピカソってねとかゴッホってねとかなんか言いたいぐらい、なんかちょっといろいろ今回勉強することが山ほどありすぎて、ちょっと実はもう頭がパンクしそうな段階なんだけど、
パンクしそうになってんじゃないか、
なってんですけど、でもこれだってまだ今この喋ってる段階、立ち稽古の2日目、今は
2日目だね、
立ち稽古2日目で、もうさ、僕もう昨日も言ったけど、今日この日はミザンスをつけますって言われたんですよ ね。そうで、僕ミザンスって言葉を知らなかったら、もうあの大原さんに、あのミザン谷さんの言うミザンスって何ですかって言ったら、いわゆるあの段取り、あのここで、あのこの役者さんはここに立っててほしいと、それがいわゆるお決まりごとにしていきたいっていうのを、まあ、ざっくり、まあ、ざっくりこういう立ち位置を見つけていって進めていければいいねっていうのがミザンスだって言って、あ、なるほど、じゃあ結構楽なのかなと思って、用意スタートでかかったらみんなもう超本気だし、しかもそれで何がすごいって、この現場ですごいなってやっぱり思うのって、これ今この現場では当たり前になってるんですけど、あの台本を最初からまあ当たり前なんだけど持ってないっていう、立ち稽古で持ってないっていうことの実は素晴らしさだったりとか、あのみんなが大事にしているものがなんか自分の心ももちろんなんだけど、なんか相手とのやり取りをっていうのも、これ当たり前なんだけど、まあ他の現場のこと別にけなしてるわけでも、たまにある現場とかってやっぱりあのみんな、え、なんで台本あったのに覚えてないのっていう
ことにな
ったりとか、
たまにあるよね、
なんでそこからスタートする地点がもう全然変わるじゃないですかっていうところからの、この意識の高さというかが、もうこの5人の俳優さんでやってるのがすごく楽しい、今まさに本当に楽しくて、ああそうだよねって、ここから始めれたらさらにいけるよねって、もっともっといきたいよねって言えるような現場なのは今の僕の楽しみの一つなので、本当に演劇が楽しいです、今まさに。
いい話、
5分喋っちゃった本当に5分ぐらいで谷さんの読み通り、
すごいな、
なんか喋りたそうなものが感じてたからね。きっといろいろ喋りたい
ん
だろう。
いやいや、そんなことない。ね、楽しみですね、15日から。
何をまとめようとしてる
の。だってまとめるでしょ、これ。
綺麗にまとめようとしやがって。
まとめますよ。
まとめていいと思います。
だって15日から。
これで、あ、その放送はいつ。
あ、今日です。
あ、今日
も。そうなん、ね、じゃあ、あれじゃあ、あの、4日の稽古場見学。
本当だ。まだ待ってますっていう状態ですか、4日の稽古場見学。
あ、まだ見れるんだ。
あ、
うん、じゃあ。
これでもぜひ稽古場に来て見てほしいものありますよね。劇場に、劇場とここじゃ絶対に違うじゃないですか。
うん。
あと、仙台も行くわけでしょ。
仙台も行く、うん、
仙台も行ってっていろんな場所が変わるわけじゃないですか。いや、僕こうやって単語を出しながら僕今いろんな宣伝文句言ってんなと思って今東京でやりますと思って宣伝も仙台やりますって言っててそういうのをちらっと思っちゃって、
ちょうど言わなきゃいけないインフォメーション全部言ってくれ
る、ね、まあ盛り込んで、
いやでも楽しいですよね。お客さんもきっと場所変わったら変わるし、うん、僕たちも変わるだろうし、
このまま閉めるとこまで流して
ちょっとやめてやばいやばい、 いや、いけるでしょ。ここちょっとお口チャックにしていきます。
いやいや、ちょうどそろそろ閉めたい時間だし、閉めたい時間だ。俺これね、うちに帰った後続きをね取んなきゃいけないの。あのなんかお便りが何つうか来てて、 それに関してはここで答えてもしょうがない
から。ハリオフもやってるんですか。
お便り来る
それいいっすね。僕今日お家行きますか。
いい
ノリノリじゃん。喋りたくてしょうがない。
楽しいもん。
じゃあ一応このね、はい、ここはセクションをじゃあ小川さんに締めてもらって。
そうですね。はい、でも10月15日から27日までやってるこの従軍中の若き哲学者、これ全部言うと長いので、ウィトゲンシュタインが（かっこ略）。
略。
はい。これが東京公演もあり、アゴラ劇場で、駒場アゴラ劇場でやるっていうのと、あとは仙台ですね。
はい、
仙台行ったことないんですよ。
そうですか。早く締めてもらっていいですか。
もうお待ちしてますのでということですね。5人の俳優でお送りします、
はい、
この物語、
はい、
お待ちします。チケット絶賛発売中。
はい、
はい、
ってとこでしょうか。
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、あれだよ、あの稽古場で定談じゃないよね。何人いたんだ。僕以外に4人いたから5人でお話しているようなことでお届けしました。お便りをご紹介していこうと思います。今私は朝5時に今度は続きを録音しています。さっきはね稽古場で撮ったんですけど、ちょっと続きは家帰って、今日一回寝ました。もう頭を切り替えようっていうことで、パッと家帰って、何時だあれ、9時か9時半かぐらいにはもう寝る準備をして、パッと10時ぐらいに布団寝るぞって言って、まあ、結局もう1時間ぐらい寝れなかったんですけど、寝るぞ寝るぞ寝るぞ寝た起きたって言って5時に起きて、さあ続きの仕事をしようっていう、もうね、もう寝てる時間以外は全部仕事してるみたいな感じに最近なってきたので、どう効率的にやってやろうかと思っておりますけれども、いただいたお便りはご紹介していこうかな。ラジオネームアイクールさん、いつもありがとうございます。谷さんこんばんは。ライティングデナイザーズクラブオブジャパンシンポジウムでもロミオとジュリアット見てきました。あ、見てくれた方いらっしゃるんですね。ありがとうございます。大学に照明委員会という舞台照明のサークルがあり、照明委員会だよ。新入生歓迎ワークショップに参加まではしたものの、学業を優先したかったので入部を諦めたという過去があります。教室と図書館でほぼ毎日を過ごした大学生活も充実していましたが、今となっては照明委員会で活動してもよかったかもと少し後悔しています。このくらい照明というものに興味があったため、今回のシンポジウムのことを知った時に絶対行かないと後悔すると思いました。実際拝見して場当たりの様子を見たり、同じ作品を違う照明と映像で見たりするという貴重な体験をすることができてよかったです。社会から隔絶された環境での合宿から帰ってきて、この方確かカナダか何かね行かれてたってこの間お便りに書いてありましたけれども、そのままシンポジウムへ直行したのでかなりぐったりしていたんですが、ずっと見てしまいました。アフタートークで谷さんのコメントもたくさん聞けたので質問はないのですが、このようなイベントに参加するきっかけを与えていただきありがとうございました。私シェイクスピア作品を見るのが初めてで、たくさんの言葉が心に刺さったのでシェイクスピア作品読んでみようかなと思っています。これもう一週間ぐらい経つんですか、照明家協会じゃないんですけど、まあ、照明家協会みたいなところで、日本の照明デザイナーたちのクラブで、短編を上演して、それにね、二人の照明家がそれぞれ違う明かりを当てるっていう、なかなかトンチキなって言っちゃ悪いな。なかなかこう、実験的に、あー、目覚ましなっちゃったよ。目覚ましなっちゃったよ。おはよう。でもごめんな、目覚まし。お前より先に起きちゃったよ。なくても大丈夫だったな、目覚まし。とにかくそういうイベントに、 ダルカラダポップとして参加しておりまして、ロミオとジュリエットを11カップルでやるっていう、これはまあトンチキな、なかなか、ことをやってまいりました。なんかね、世界中にいるんじゃないか、ロミオとジュリエットは。引き裂かれているんだよ、なんてことを思いながら、一組のロミオとジュリエットじゃなくって、いろんなところで引き裂かれているであろう、ロミオとジュリエットをやってきたよ。いいね、ロミオとジュリエットやっぱり。うん、言葉が強い。本当に。よう、まあ、これだけ生き残ってんなっていう感じが、よくわかりますわな。お話のプロットとしてもほぼ最強だよな。ロミオとジュリエットってのは。おまけに、悲劇としても喜劇としてもね、演出できる、上演できるっていうのはすごく強いことだよね。なんかね、皆さんロミオとジュリエットっていうと悲しい恋の物語っていう印象があるやもしれませんが、まあなかなかロミオとジュリエット、詳しくはね、松岡和子版の解説を読んでいただければわかると思いますけれども、とても喜劇、コメディ、ナンセンスの要素がたくさん入ってるので、もう楽しいお芝居として上演することもできるでしょう。もちろんね、最後は、ああいう結末になってしまうので、最後はね、ある程度悲しくなっちゃうと思いますけれども、なんかその辺の懐の広さなんかもね、愛され上演され続ける理由なのかもしれませんね。今回短編にしましたけどね、またやりたいなって気がしますね、ロミオとジュリエットは。はい。続きましては、これは、ラジオネーム書いてないね。M さん。シルバーウィーク中に奈良県は、ソニー高原に維新派を見に行きました。はい。維新派、ご覧になったことあります？演劇と、エンバイロメンタルアートが融合したような街作っちゃいますからね、なんもないとこに。山々に囲まれた広場、演者のパフォーマンス、飲み込まれるような音楽、不思議な風景を生む照明、時折漂ってくる金木犀の香り、何もかもに反応できるぐらい感覚が研ぎ澄まされているのが心地よい、そんな夜でした。公演後、公演前、公演後の屋台で飲む酒がまたうまい。松本、これ吉尾さんですか？もう、伊春氏。ちなみに屋台には散髪屋さんもあるのです。きっと谷さんは好きだと思うな、この感じ。木の先の時は屋台がなかったので、次、外でやる時は屋台もぜひ。屋台なんか俺の力じゃ出せないよ。敵屋さんが勝手に来るであって。ね。敵屋さん、今度また目覚ましになっちゃったよ。もういろいろなるね、今日はね。まあだから予定より早く起きれたからよかった。これ寝坊防止で僕目覚まし10個ぐらい毎回かけるので、それが1個ずつ鳴ってるんですけど、維新派ね意外と見たことないんだよね、僕。うん、まあやっぱり維新派さん自身の活動拠点が、東京じゃないってこともあるんでしょうけど、もう、日本を代表する劇団である、日本で一番とんがった劇団であるってことはね、よくよく承知しているし、まあその映像だとか、写真だとかね、あと文章だとかで、おお、とんでもない劇団やなっていうことはしょっちゅう拝見してるんですが、見たことないからどっかで行くよ。ごめんね、見たことなくって。悪かった。はい。まさこさん。タイさんこんばんは。LDCJ シンポジウム2015、ロミオとジュリエットたちお疲れ様でした。いよいよ、ウィトゲンシュタインですね。2週間後ですね。タニさんの作品を見続けている一部のファンから、タニケンイチの最高傑作と言わしめる、最近のダルカラファン、タニさんファンの間では伝説と化している作品。その再演というだけでも興奮が止まらないのに、そんな中に小沢道成さんがご出演。小沢道成さんがどんな風に谷さんにまみれるのか想像するだけで不整脈になりそうです。俳優小沢道成さんのことを谷さん目線でお話ししてください。聞きたいこと一個に絞りました。毎週配信嬉しいです。公演と配信楽しみにしています。まさこ、今週ちょっと遅れちゃったね、配信ね。しょうがないよ。許してくれよ。なあ、想像するだけで不整脈になりそう。想像しない方がいいね、これは。そんなことで命を落とされた、たまったもんじゃない。命はとても大事にしてほしいので、もう一切の想像をやめてですね。この先、この舞台のことは、もう記憶から抹消して、日常生活を生きていってほしいですね。 不整脈になっちゃうもんな。一個に、この間もなんか質問されたんだけど、いろいろ書いてあったから答えないって言って、リスナーに対する仕打ちとは思えない仕打ちを、したので、あえて一個に絞ってもう一回お便りくださったんでしょうけど、小沢道成さん、谷さん目線でお返しください。いい俳優さんですよ。何言ってんですか。いい俳優さんですよ。なかなかね、結構彼がやる役って僕にとって思い入れの深い役だったので、まあじゃあ思い入れ深くない役いんのかとかいう、なんかいやらしい解説されても困るんだけど、とても難しい、そしてデリケートで重要な役だなと思っていたので、すごい、なんというか、キャスティングする前は、これどうしよう、誰がいいだろう、って、すごい悩んでたんですけど、まあ、小沢くんでバチッとハマって、で、今回の、なんていうのかな、新しい発見をいろいろ小沢くんがくれてる感じがしますわな。とても、頭も良くないとできないし、直感も良くないとできないっていう、なかなかいろんなことが要求される役どころだし、そういう意味では彼がとても素直にボールを投げてくれる瞬間が多いのは、いいなと思いますね。あとはなんか、人様の舞台で拝見していて、どっちかって言うとそのなんか感性肌というか感覚肌の部分を素敵だなと思って見てたんですけど、技術って言い方が合ってるのかどうかわかんないけど、きちんと考えて構築して、きちんと狙いを定めて、クレバーに立ち回っていくっていう、力がとてもあるなという感じがして、僕そういう人好きなので、そういう意味では、まあ、意外な一面っていうほど意外じゃないですよ。やっぱりそういうパフォーマンスを舞台上で見せてる人っていうのは、ある種のクレバーさがないとできないだろうってのは分かっちゃいたので、やっぱりなっていう感じもするけれども、とてもその辺の、賢さがあるところも僕は好きでさな。あと何喋ったらいいんだろうね。今日、ほぼ初めて、帰り道に1時間だけ飲もうっつって、本当にきっちり1時間だけ飲んで帰ってきたんですね。タイマーかけてさ。タイマーかけて飲むんだよ、最近俺。もう、絶対長居しちゃうから、1時間経った時点でアラームが、携帯のアラームが無慈悲にも鳴り響くように仕向けて。で、1時間だけわーっと喋って、タイマー鳴る頃がちょうど一番ね、なんていうか、話的には盛り上がってる頃なんですよね。でも、そこで、今盛り上がってるから、もうあと30分とか言うと結局帰れなくなっちゃうので、今日も、よし時間になった帰るぞつって帰ってきたんですけど、出演者全員と飲みに行きまして、小沢くんともいろいろ演劇の話をしましたね。なんかやっぱり、小沢くんに限らずですけど、飲みに行って楽しいって大事なことだなと思いますわな。別になんか飲みニケーションみたいなバカなこと言うつもりは全くないですけれども、やっぱりその人が地頭で考えてること、演出家になんか問われて考えてることじゃなくて、普段考えてること、自分の頭で考えてること、今までの人生で培ってきたものみたいなものがさ、その雑談だったり飲み会で喋ってる時だったり稽古の合間だったりに出てくるじゃないですか。でそこに魅力がある人って本当にやっぱりお芝居やってても魅力ありますよね。そういう意味では大変だよね、人間って。そんなさ、その居酒屋でホルモンつまんでる時でさえさ、観察されてるんだからね。あ、なるほど、この人はこういうタイミングになると生き生き喋るんだなとか、こういう話題を振られるとちょっと照れるなとか、あ、こういう時は考え込むんだなとか、あ、意外とこの人内向きというか、なところがあるかもしれないとか、いろんな今日は自分以外の5人についていろいろと観察して帰ってきたわけでありますけれども、従軍中のウィトゲンシュタイン、もう2週間後ですか。もう、あっという間に始まってますので、今のうちにね、ぜひ、ご予約いただければなと思っております。はい、ダルカードポッドキャストでは、お便りを募集しております。 dcpopradio@gmail.com まで、お待ちしております。採用された方には、何もありませんが、ぜひね、送っていただければと思います。はい。やっぱりね、こう、朝が一番人間の頭がスッキリしている、朝が一番人間の頭が活動するみたいなことを文章なんかで読んだりすることがありますけれども、こう、普段ラジオを撮るときって大抵一日の終わりに撮ることが多いので、なんか、その一日のさ、なんかこう、鬱憤ももちろん入るし、楽しかったことや発見したことも入ってくるしっていうことが多いんだけど、今回ね、朝一にとって、もう本当起きて5分で撮り始めたみたいな感じだから、頭がスッキリしすぎて、なんもねえな、喋りたいことが。ビートルズ2曲だけ歌って、ロールオーバーベートーベンとヘルプだけ大声で歌って体を起こしてよし撮ろうかって撮ってるんだけど、なんかこうまっさらな状態だと今日一日、ね、何でもできる、何でもできるぞって感じがしますね。はい、皆さんも良い一日を、お過ごしいただければと、はい、思います。ナルガードポッドキャストでした。さよなら、また来週ね。来週は遅れないよ。